きのみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
収録の日がやってまいりました。
はい、
ちょっと涼しくなって何よりですね。
そうですね、本当涼しいですね。
あの連日の、ほんまにもう、もう飽きましたね、今年は。もう
でこの間後ろ受けた時に B さん、ほーっとしません、暑くてって言ってたのにね。
いきなりね、はい、もう30度言うたらもう涼しいみたいな、32度とかやったら楽勝みたいなね。まあ大変な夏がやっと過ぎて、
はい、
ね、秋ということ で、
そうです、ね、
今日はまた横井塾長が、
はい、
押しかけてきました。
急に急にね、トシさんはその帽子を逆さまにかぶって、
それ後ろに、
あ、扇風機、すごい、
すごい、すげえ、
帽子のつばに扇風機が今涼しになりましたないう話してんのに、一人だけまだ真夏仕様で、
そうそうそうそう、これね、ちょうどいいでしょ、これほんま3倍ぐらい、あのあれ名前なんですけど、後ろが暑いから、
あ、首元を冷やして、
そんなあるんや、
ねえ、初めて見ました、
つばにあんな扇風機、ね、
結構ふみちゃんグッズ持ってましたよね。
そうそう、でもね、大体ね、ワンシーズンで僕飽きるん
ですよ。これもそうやと思うけどね。
なんかこの、あの、なんちゅうの、あの、何、あの、最初は扇風機、
はいはいはい、
でもやっぱり外で使ってたら熱風来るだけで大して涼しいねんぞと、あれワンシーズンで飽きて、昨シーズンはここの首の動脈を冷やすっていうやつ、ね、で、あれがいいんじゃないかと思って去年はそれをね使ったんですけどね、うん、今年また使うかっていうと、いやでもそうでもなかったなと思って、
あれ飽きる、
飽きるんですよ。で今年は扇風機&この真ん中に冷却プレートがついてて、風も若干冷やかい風が来ると、で冷却プレートをちょっと距離こう首に当てると、今年はそれで一応こんなん知らんかった、
ね、全然僕知りませんでしたわ。
そうでしょ、
帽子のつばに扇風機。そういうの前やったら前から来る人、何、何つけてんねんあの人と思って、
ね、もうやろね、でもね、あの風、顔がね涼しい、前来たらね、
前来たら、
後ろ来たらこの首筋がヒヤッとして、私もいろいろ苦労したんですよ。あのこんな、な、ここに金属がついてここから風が出るやつとかね、どういうパンツでこうだけど重たいね、肩こって、
いや昨日はおとついやったかな、うん、もうね、なんか新幹線のホームで黒い T シャツ着てる人の首からあの掃除機のなんちゅうな、先っちょのこう、なんちゅうな、このちょっと狭まってて、
隅にあるやつ、
あのなんかこの、はいはいはい、テレビ台の横の隙間とかにこう入れて、ほこり取るような、あれがね、T シャツのこの首元のとこからなんか出てるんですよ、ね。これ、何これと思って、またなんか僕の知らない新製品かと思って、ほんで、ちょっと、おじさん言うてね、あと何、何なんそれ言うて
聞いたん
すか、聞こうかなと思ったんや。ちょっと怖い顔してたから
今はワーク行ったらよういろいろなね、こうほら、
あのワークマン、
ワークマンね、ワークマン、あ、扇風機付き
のやつ、そうそうそう、あんなとかね、あれも結局飽きるしね。
飽きる、
あれ飽きる、
でもあれはでも手放せん
って、そうそう、工事現場はあれ必修らしいですよ。
そうそう、あれ、あれをつけてんじゃないと外での作業をしてはいけない、ね、
そうそうそう、なってるみたいな、
発祥性が
ゴルフ場のキャディーさんがつけてるやん。
あ、そうやね、
でも結構ややこしいね、ブー言うから、そうそうそう、近寄るとね、
ブー言うて、
そう
ちょっとパターンの集中
力、そうそうそう、
なんとなくね、ちょっと邪魔なってくるね、
ブー言うんですね、あれ、ね、
これ涼しいよ、これおすすめ。
もう今は買いませんけど。
今度あったか器具がいりますね。
あ
ったかくない。
もうあんまあったかいやつは買わんな。冬でも毛布も着いひんし。
おお、
年中一緒に布団でね。
はいはい。
体温が高い。
パンツと T シャツで真冬でも寝てる。毛布使わへん。
あ、そう。
電気毛布も使わへん。
俺はホカロン貼りまくるわ。
貼りまくる
んですか。全身、もう寒かったら全身に貼りまくる。
でも寒い時は塾長その例えばその辺ちょっと走ってみるとかね。その場で早い目の足踏みするとかね。したらすぐぬくなるやね。で暑いのだけは顔はくわけにいかないし。
それは言える
ね。
の場合はさ、頭が裸と一緒やから、
よう、そんなんね、頭が目の前にいます
な、頭が裸、
一番気をつけた方がいいですよって、帽子な夏はかぶらないかんし、で冬はやっぱりね、あったかいものでもね、
人
がなん
か
ね、せんと、頭が風邪ひくよね。
あの突然あの、スキンヘッドにしたり、五輪に勝ったりすると、はいはい、頭ってすっごい寒いんですってね。前年末の忘年会かなんかの時に、はい、なんか僕は芸が何もないんでとか言いながら、うん、別に何もせんでええで言うてんのに、うん、なんかその五輪に勝ったやつがおんのよ。マナベっていうやつ、ね、あで終わった後もう頭が寒い頭が寒いって言って家計突然なくなるとこんなに頭って寒いんや言うて、でも慌ててなんか帽子買いに行っとった。
そんなに寒かったんだ。
で同時にもう一つ上の髪の毛も五輪に買って、はい、ほんであの下の毛もなんか、うん、アーチーチーアーチーってあの郷ひろみの歌歌いながら、はい、下の毛も燃やしてさ。
ほんまにやつやつ
だ。物事へのアヒーだけやなお前言ってさ。そら寒いわ言うて。まあ、彼年末になるとほんまに舌つるつるになるほど忘年会のたんびに燃やさない
怖いなそれ。そやけど
で燃え方足らんとね、なんか自分でも物足りなくなってきて、ジッポのオイルをちょっと含ませてね、でよりこう火柱が上がる方が見てるみんながウケるからとか言ってね、お前どこまで人のために生きとんねんとね、格好だけでいいねんちょっとぐらいで。
おかしいな。
おかしいな。面白い。
お前の周りおもろいやつ多いな。
集まってくるだけでいいです。けどそんなね、はい、燃え盛る話といえば今もう塾長の頭の中は、はい、もう鶴井さんのありません。この放送が流れるのが10月7日でございますので、お鶴井さんツアーに行ってきた翌日なんですけど、
そうやな。
さあ塾長、はい、また新しい朝の4時から起きて作った鶴井さんプロジェクトのその後というですね、4つのテーマに分かれ
て、だんだんこうまとまってきてね、
まとまってきてね、
で三条モニュメントを作ろうというのは、あのお前もうどこだったら宝塚の大橋君言うて、
大橋さん、
うん、舞台美術やってる責任者ですね、
彼もあれでしょ、宝塚歌劇の
殿堂入り、
殿堂入りですよね、
大橋さん、それが彼の弟子と一緒にこの間おってやね、宝塚の一番得意はこの LED を使って華やかな舞台を作るというのが得意だよね、うん、僕のイメージは伊勢神宮をイメージしてね、うん、丸太とか木の玉で魂をあれするとかいうことを考えると、うん、もうちょっと古いと、うん、てか LED 使ってこう光り輝くような魂の輝きを出したらどうやと、うん、でアークの秘宝いうね、その伝説を下に置いて、で上にこう魂が輝くような、そんなモニュメントのイメージ。
その横から塾長出てきて、あのラインダンス絶対誰も見たくない。
それができてやね。
いやでも僕大橋さんもね、うん、あの塾長のおかげで初めてお会いして話して、はいはい、今の覚えてますよ、はいはい、あのいっぺん宝塚見においでみたいなこと言うてもって、はい、ええ席取っといてあるからな、はいはい、いうやつが、はい、前列からイーロハニーホーヘイトじゃないですか、はいはいはいはい、宝塚の席のあれね、アイウェオとか ABC やなし、イーロハニーホーヘイト、それでね、トーチリっていうところが一番役者が失敗してトチったのを見つけれる席がイロハニーホーヘイトチリという、
覚えとるらしいけど、
トーチリの席順からトチるという言葉ができた。
なるほど、
それを大橋さんに教えてもら
う。あ、そう、
かれこれ20年ぐらい前やと思う、
それはもう、いやもっと以上前や思うで、それ一緒に見に行った、
見には行ってない
んです。行って
ないんか。あ、その話の中で、うん、その話、僕はなんかでね、うん、話してる時に、あの、とちるとかとちりの語源知っとるか言うて、それで僕にそうやってして話して教えてくれたんですよ。それを未だ覚えているという。
なるほど、ね、
で2つ目が
すいません邪魔しました。モニュメント
いやいやいや、ほんまこの碑文も読みたいねんけどちょっと時間もったいない
から。そうなんです、もう限られてますんで、
限られてるんで。2つ目がこれ考えて、これはふみちゃんと共著で本を出したいな。
なるほど。
でタイトルは
イスラエル、あのそのあの剣さんプロジェクトの本、
うんうん、
そのこれ秘宝の話とかね、
うん、剣さん物語、神宿る山、徳島剣さんへの旅は人間力、魂力磨きの聖地巡りとなったという本を出してな。そのイメージはあの塾の青木くんファミリーがいろいろと悩みを抱えて剣さんに旅行行くわけや。だそこで基本の案内は空海さんが案内しながら、その行く先だけだ天照さんが出てき
それ、あの家康の話の映画にだけ出てきて、
それからソロモン王が出てきのな、屋上で松下さんが出てきのして彼が良くなると。
あ
で君と俺の役割はその神々の話をお前がしたらきっとおもろになるから、特に空海さんな、俺から俺はまあ LMP や、君はそれをちょっとおもろにしてこのファミリーをより良くするというような、こんな本をあの高田君に
今出演するわけね。
それですよ
大谷の中に。
いやいや、そのだから空海さんの
コメントラインダンスで俺は最長かなみたいな、横やり入れに比叡山から来ましてみたいな。
それがまあ2つ目のプロジェクトだな。で3つ目のプロジェクトはそこへツアーをな、あのあれするということで、その徳島駅のところにバス仕立ててやね、そこ来たらのバスでその案内役の今のところ伊庭君とかそういう人が案内しながら今のツアーを巡っていくというな、でその中で言ったらその人間力磨きのちょっとワークもしながら、あのそういう場所を見てそのあの学ぶと歴史を、
うん、
で4つ目がそれだんだん発想膨らんできてしもってやね、
うんうん、
よしこういうのもセットした記念館作ったらええなと、
うん、
あの剣さんの近くにな記念館作って、ここでそのあの剣さん伝説と淡っこじき伝説をずっとこうなんか展示するようにしといて、うん、でそこでまあ軽食できたりペンションで泊まれると、この4つのプロジェクトを今推進しつつあるという、こういうことやね。
な
るで君はこの今度行ってくれるからな、鶴井さん行って全体のプロデューサーとしてちょっといろいろとアイディアを欲しいね。
ちょい役で
お願いしますよ
というようなことやな。
でもね、あの鶴井さんはちょっと麓がちょっと暗いよね、雰囲気が、
あ雰囲気が、
ね、そうですね、確かに、
まあそこにちょっとスタバみたいななパーンって来たら若い子が来て、
うん、スタバがいいから
インスタでね、できたりとか、
そうやな、
若い人も出てくるような感じにね、
インスタ映えするような場所を作らないからな、ちょっとそれが今ないな。
それか、鶴木さんの あの山頂にグランピング
うん、
星が綺麗から、
うん、あそれは
星めちゃくちゃ綺麗です、
ね、星と、はい、朝日も見たや
つ、朝日も、はい、見ました。
あそこは山小屋のフッテみたいなちっちゃいのがあるだけでしょ。
そうですね、
そこで泊まった
の。あそこで泊まりました。
あそこでもうグランピングみたいなこう見てやなってやってでそこで公園してもらってイメージ、
まあ、でもあそこでグランピングってなかなか難しいのかなと思うんですよね。荷物をこう持っていかないといけないとかってなると、
まあ一泊ぐらいでしょ。
でもバーベキューしたとか、なんかこうご飯をどうするかとかなってきたり、テントを建てるとかってなるとちょっと難しいのかなと思うんで、
テントはしたから、
まあまあもうそれはちょっと呼ぶ
でもあのリフト乗り場 の, あの駐車場とかは有効活用できそうな感じはしますけどね。
危ないでしょ、なんとなくね、
うん、今のあんもないですもんね。
なん、ね、ね、もないですね。
ほんまに古い茶飯しかないからな、はい、あの辺りをもっとな、
はい、
あの茶飯やるだけだと気持ちがプラーン
ちょっと昭和いう感じですよね。
昭和、昭和、
確かに出てきたおじさんもおばさんもどっちかみたいな昭和いう感じやな。
そしたらね、こうこっちに駐車場があったら、うん、その お土産買うたり記念館を通らなければ山の上に行けないみたいな、
さすが
伊勢のおかげ横丁みたいな、ああ
そうやな、
あれ駐車場作って必ずあそこ通らなあかんようにしてあるから、
あそうかそうか、なるほど、
せやなるほど、
ここで行きしに行きなに、うん、行きしなにその見といてあるでしょ、うん、これで帰りにね、はい、その店入ったり、はいはい、でそういうふうにもうね動線も決めといてあるんですよね、坂よう売れるんですよ、
ね、伊勢はすごいよね、
だからある意味伊勢みたいなあんな田舎やけれど、うん、あのおかげ横丁とかお払い町で、うん、テナントみたいにねお店とか出したいと思ったら、うん、銀座より高いらしいですからね、
そう高い
ね、すごいね、
年末から年始正月なんかもう土産物屋さんら下にねもう段ボール蓋開けてもう高値で下へどんどん入れて足で踏んで放って蓋してガムテープで止めてほらみたいな段ボール箱に何箱もっていうぐらいね、もうお金使う気満々で生きてるわけだから、
ね、あそこでもね、あのおかげ横丁にあのスタバかなんかできたでしょ、新しい、
あできとったんだスタバが、
うん、スタバは、うん、できたんですかね、ちょっと
でも古風な感じなんでしょ、
あそう
です、
ね、
そうです、ね、そうです、ね、そうです、ね、そうで、ね、あとはもう郵便局も銀行も何もかもな、
そうですね、全部
雰囲気で、
そうやな、そうやな、
みんなあそこ指さしてるとダーコンできてるわ言うて、ああいう新しい感覚
の、そうやな、
スターバックスのコーヒーってそんなにうまいの？
いや
全然うまない
です、ね、でも 今でもスタバがちょっとこうなってきてるらしい
です、
はい、だから今こう建てるんだったらこう大手のものよりはこうこだわったコーヒーとかちょっとおしゃれに見えるこうなんかそこにおしゃれ感があれば多分みんな食いつくんだと思うんですよ、
いや、 やっぱなあるんやっておしゃれ感って、俺もういつもうろちょろうろちょろ駅や空港うろちょろうろちょろしてるやろ、そうするとさそう若い女の子らでもな、あスターバックスのコーヒーのあの白い入れ物をこうちょびちょび飲みながら、あれ持って歩くのがファッション、
ステータス、ね、
あれがステータス
なんですよね、スターバックスのステータスはね、あそこで英字新聞を見るっていう、読むんじゃなくて見るんですよ、
これ英語分かってるふりせえ
か、そうそう見てるだけでいいんですよ、
見てるだけで、
それがステータスのコンセプトですからね、
いや俺ね別にそれはまあ財布に何本入ってるか知らんけど明らかなら若い子がさ、うん、あのスターバックスのあんなコーヒーって結構高いんやろ、
高いします、
もう、はいはい、
高いコーヒーランキングなんかで上やもんね、
そうですね、500円近くは
500円ぐらい、
だいたいコーヒーだけで500円近くで、うん、なんかフラペチーノとかなんか
ナイラチーノや、そういうやつやったらもう700円ぐらいする
んです、
そう俺なんかさ140円か150円の缶コーヒーばっかり毎日飲んでる、うん、
いや高い結構ね、
いや俺あの
ファッション性な
んじゃない、スタバのな岩田さんいう人の社長の本何冊か読んで感動してやるね、この頃スタバ行くわ、なんとなく美味しい気するし、
なるほど、
来てるその女性の層もなんかちょっといい感じがするね、
ちょっとええ感じが、
ええ感じがする、
どういう感じなんですか、塾長の好みの人が
突っ込む突っ込む
やっぱりその若い人が入ってて
そうそうそう
やってるったら活気があるやんか、まあ、ちょっと言いたがるけど、まあ、北のね喫茶店はお母さん
がね、人のでそこの喫茶店
いや
そこの喫茶店の話、
ああ
それ3、4軒隣の、あそこの おばあちゃんの方すごい品があります、
ね、品があ
るあの人元
の師匠かなんか、
なんかちょっと宝塚とか、
あ宝塚の
お客さん
来てましたね、
はい、お客さんが、
でもなんかそういう芸事になってたから
ちょ
っ
と、
ね、なんかね、
そうそうそう
なんとも言え品がある、
そうそうそう、
はい、そうそうそう、喋って聞き方もね、僕は神戸やな、いう
ありがとうございます、
品がある、
ね、
そう大阪とだいぶ違う、大阪なんかこの間行った僕ね、この間行ったお寿司屋さんでもね、お兄さんあんたちょっと雰囲気あるなって急に言うてきてでそうですか言ったらなんか素人じゃないなこの人はと思って言うてね、
だから握ってる人
は握ってる人は、でそうですかねとか言ったら、あのうち初めてでしょって言うから初めてですって言って、うん、そうしたら、うん、あのうちのねどんなお寿司が美味しいかいうのもちょっと味見してほしいし言うんで、ここでねめっちゃちっちゃい寿司、
はいはい、
あの一つの一貫のお寿司がどうやろうな、あの米粒でいうとシャリの量は 8つ8粒ぐらいの
めっちゃちっちゃい、
そんなちっちゃなシャリにちっちゃなネタ乗せて、それ10種類ぐらい、あのこの寿司乗せるあれの上に乗せて味見してって言いながら出してきた時、僕もツボハマって思ってめっちゃこれようこんなん作りましたなって、みんながみんな
に試食用に作ってくれたわけ、
試食用にわらかそう思って作っていた、
わらかそう思って
ほんでね、あたいちいちお寿司屋さんね、東京の寿司屋いたらこんな喋るやつおらんでなかなかとか言うて、いろんなことをこう喋っとったんですよ。そしたらまあ顔も濃いし、それでね話してるうちに、そのさっき言うてた頭ゴリにして頭サブに言うてた、あのその真鍋 の, あの住んでるとこ伏せなんですよ、東大阪の。で僕どこからここ通ってると思います、あんま柄のいいとこちゃいますよってその寿司屋が言うたんですよ。分かった、あんたな伏せ顔してるわって言うたら本当に伏せやった。俺の友達の真鍋になんか顔の層が似とるいう。
それはびっくりしとったやろ。
なんで分かったんですか。やっぱり普通の人とちゃんとか言って、ほんで言うてるうちにタイガースファンやみたいな話になったんで、ほんで俺実は矢野監督と仲良しでないよって写真いろいろ見せたら、やっぱり素人じゃないか。
どこにあった寿司屋さん。
それ江坂です。
あ、江坂ですか。
それ江坂をね、もうほんまにもう探検ばっかしてるんです。昨日もカレー丼のうまい店っていうやつ。
カレー丼
江坂すごいディープでいいんですよ。
いいよね。
すごい、もう梅田や難波にはない、いわゆるどっちかというと伏せ寄りみたいな、西成寄りみたいな感じのね、ほんまディープスポットで。
なるほど。
私あそこの島村へよう行きます。
あ、そうなの。知らないです。
島村もあるし、ユニクロもあるし、ドンキホーテもあるし、ハンズもあるし、あのちっちゃいところにね、何でも揃うんですよ。食べ物とかね、酒が安いんですよ。酒が。
だってあそこ昔食堂園ってあったけどな。
今もある。
あります
ね。今も食堂園。
何でもありますよね。
何でもある。でね、酒もね、僕いつもね、あのこうジョッキでハイボール飲むじゃないですか、うん、でハイボール飲んでおかわりの時に、うん、あごめんなと、おなあのいちいちグラス変えてもらわんでもいいよって、うん、もう俺このグラスに名前もつけてもうお友達になったから、うん、同じグラスにハイボール作ってほしいと、はい、だけどね、お宅これ一つ洗わんでええやんかと、うん、だから洗剤いらんし手間かからんし、うん、なほんで冷やしてあるやつまた使わなあかんの、うん、気の毒やから、うん、その手間賃分ちょっと濃いめにしておいてほしいねんって言うと、大阪ではね必ずね、お客さんめっちゃおもろいなって言われて、あったあった濃いめにしとくわって必ずそうやってやってくれるんですよ。でそれのことを僕略して、同じグラス濃いめのハイボールを略してね、おなぐら濃いボールっていう名前を今江坂で流行らせてるんですよ。一軒ずつおなぐら濃いボールの人や。最近指刺されるようにだんだんになってきたんでね、新しい文化を。でもこの同じ話を東京で同じグラスで濃いめのハイボールって言うでしょ、はいはい、もう 0.2 秒で無理ですって言われる。とにかく無理ですって言われる。全然ちゃうん、ね、大阪じゃね、笑いながらね、任せて任せて言うて、
そうやね、
やっぱり違うんやね。
ちゃう。
でも宮城さん、今度徳島行ったらまたびっくりするんちゃう。細かいで、徳島の人。
あの言い方がね、
高知の人がお隣の県のことさ。そんな言い方と映ってないからね、今だいぶ悪い顔で言うじゃん。
いや、高知出身やから
ね。高知やからね。
全然違うわ、高知と土佐とね。
大体違う、風土が違う。
細かい。行ったらええわ。ほんまにいいとかも。
大丈夫です。今回もね、剣さんツアーに行ってね、本当に徳島の人が J を言えないかどうか、
それ試してみて。
より多くの徳島県人に喋りかけて、あの何でしたっけ、あのサッカーのプロリーグ、あれ J リーグですか。やっぱり言うんですね。青年会議所、ああ税しいね。吉野川税士、やっぱ税なんやみたいなね。なんかね、いつも僕らね、ツアーで台湾にみんなで行こうとか、パラオみんなで行こうとか、過去何遍もやると、いつもね、 その現地の国の人にいろんなインタビューをしようっていうのをみんなでいつもやるんで、今回は本当に JOZ というのかと。
でも徳島はほらね、貯蓄率日本一でしょ。
あ、そうなん、そうそう
そう、そうやね、だから細かくしないとわからないんですよ。土佐は一番貧しい国。パラパラやからこんな言うたらあかんな。
みんなね、なんか確かにこうバンバカ使っちゃう雰囲気ありますよね。
高知は、
高知はね、うん、ある
あるある、
なんかいろいろね、
高知宴会にお金使いますから。
そうそう、うん、飲んで当たり前みたいなね。
そうそうそうそう、
もう酒飲むまではおとなしいですけどね。高知の人、鹿児島の人、酒一口飲むまでは、まあどっかのええとこの子みたいなふりしてね。
数字変わるからね、飲んだらね。
一口飲んだ瞬間からね、急になんかこんなに他が外れるんかいっていうぐらいでね。
高知今度行かれる機会ありますか？
近いうちはないかな。うん、
また行ってください。
コーチもおもろいな。
ヒロちゃんが今度生態のなんかやったらしいけど。
そうそうそう。ヒロちゃん、あんたとこで。
ああ、ヒロ君ね。
ヒロ君。ああ、そうそうそう。この間うちの家、ヒロ君のお母さん来てあったんや。
ああ、キロやんな。
キロの話ちゃうよ。
キロやん。
キロえ？おとついやろ。
あ、おとついか。
まあ、どっち、地方が入って
くる。
もう長いこと言っているから、一日地方に
入
ってね。
お母さんね、来てくれてたんですよ。
あ、そうですか。
で、池内さんいう人連れてきて。
そうそう。
娘が2人プロゴル
ファー。父さん、ごめん、昨日やったな。
昨日やった。おかしいな、
もう塾上時間ないけど、さっき鶴木さんの話もういいんですか？
もうええわ、ええわ、
もうええの。もうええわ、あんまり気合い入れてたもん。
また今度帰ってまたいろいろ聞かせて。
ありがとうございます。
ちょ
っと、みんな入道であるんです。もうあるラインから上は塾長とこの、個人資、ね、資産の山やから、ね、国のもんやったらね、そこらで立ち損したりしたら怒られたりするけど、横井さんにごめん言うやええだけやと思うからね。みんな立ち損するつもりでね、暴行ためてみんな上がると思う。
あの秘宝館はもう予約したあるんやわな。
高根資料館、
高根さんとこ
は、ね、はい、行かせても
、はい、資料館やな。
資料館、
資料
館、秘宝館じゃないでしょ。
あ、そうか、
秘宝館やな。その名も国際秘宝館って言って、なんか
ありましたね、
エッチなもんばっかり展示してる。ソルミさんの親戚だと思われる。そんな秘宝館作ったらまずいと思うんやけど、資料館やと思うけど、
大人の勉強場とちゃいますね。
あんなとこまで馬の名前出しょうとかね、見たら剣さんの思い出がみんな消えてなんなんと思うんで。
いやいやね、
秘宝館って伊勢だけかな、あれ。
いや、結構あったけど閉まってますよね。
どこやかしこに結構
ありましたよね。ちょっと
秘宝館が僕は全然わからなかった。
この世代の時コマーシャルなくなってますよね。
その名も国際秘宝館って言って、
伊勢にあんなやつ、
伊勢にある。
ありましたね。
僕らの暴走族バリバリの時ね、金曜と土曜の夜8時どこに集まるか言うと、秘宝館の横にパールクイーンってあって、そうすると秘宝館前が集合場所だった。あのクラブチームのね。何の会だったんでしょうか。
いやいや、
横道
連れて、鈴木さんがほぼまとまらずですけど、また行ってきた感想はまたね、次回以降にご報告したいと思っております。ではお届けしました、中村文明と
友樹と、
はい、トシさんとい
っちゃんと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
僕ら僕ら